ルカによる福音書第1章の35節から38節。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。教会に来られる方で、こういう質問される方があります。人の痛みとか苦しみとかっていうのは何のためにあるんですか、という。それで、多くの人たちがですね、いろんな痛みや苦しみに悩まされていまして、これ何のためにあるのか。キリスト教などはですね、よくそれは神様がですね、お与えになったものですという、そのことを答えますから、なんで神様っていうのは人の痛みとか苦しみとかを与える、神様っていうのは人を守ってくれるもので、そんなものをどうして与えるのか、そういう質問をしてこられる方があります。私たちは神様は何のためにそのような痛みとか苦しみをですね、お与えになるんだろう、その出来事に出会うためにですね、やっぱり私たちは考えさせられます。しかし聖書の答えはもうたった一つしかありません。その時こそ神様を知るためだということです。私たちは痛み苦しみの中で実は神様と出会うというのが本当の出会い方です。幸せやまた喜びや幸福の時には人間は自分のことしか見えませんから、本当はその時には神様に感謝しなきゃいけないんですけど、そういう時には神様を見ようとしません。しかし痛み苦しみとかが始まってくると、自分はなんでこんなことになってしまったんだろう、どうして私にこんな苦しみがあるんだろう、そして神様に救いを求めるようになる。きっと神様というのは痛み苦しみ自分と出会わせるために、実は神様がそういうものをくださっているのではないかな。そう思うと神様を信じて祈った時にそれが癒されていくという、そういうことではないかなと思います。人の痛み苦しみは何のためにあるのか、神様を知るためだったら、今私たちにある苦しみとか嘆きとかどうやって神様が私たちに伝えようとされているのか、なぜ私たちに今この苦しみが与えられるのか、そのことを少し神様の視点で考えてみるというのも必要なのかなと思います。ルカによる福音書を先ほど見ましたけれども、これはクリスマスの出来事です。もうクリスマスは過ぎていきましたが、クリスマスには2人の女性が実は赤ちゃんを身をごもります。1人は母マリア、もう1人はエリサベトという、これはおばあちゃんなんですけども、洗礼者のヨハネをですね、身ごもった女性です。この2人の女性がですね、クリスマスのですね、出来事の中心にいます。年取って不妊の女と言われていたところに、エリサベトというところに天使ガンブレリがやってきて、そして、赤ちゃんが生まれるという、そのことを伝えるというのが先ほどですね、読み出した前にあります。そしてマリアにこういうふうに言うのです。同じ境遇の女性がいるから、そこに行ってごらんなさいって。不妊の女、奇跡によって生まれた子供を身ごもった女性があなただけじゃないんですよ。マリアさん、あなたのもう一人親類のエリサベトも同じようにあなたと身ごもってますよ。そう思うと神様っていうのは痛みとか苦しみとか突然の出来事与えられますけども、必ず逃れる道、必ず共にいてくださる道、そういう道を私たちに示してくださっているということなのでしょう。保育園のチャプレンをしていた時のことがありますけども、子どもたちがよく遊びをします。氷鬼という遊びをですね、しておりましてですね、鬼ごっこなんですけども、タッチされたらそこにこう止まるという、私たちも昔ですね、やったなと思います。で、その氷鬼をですね、子どもたちが一生懸命やっておりました。でもですね、走り回りながらですね、泣いている子どもが一人いたんですね。どうして泣いてんだろうなと。ね、鬼ごっこしながら遊んでるのにどうして泣いてんだろうなと思ってですね、近くに行って聞いてみました。するとですね、何て言ったかっていうと、自分に誰もタッチしてくれないという、つまり鬼がですね、自分に触ってくれないって、これは普通鬼から逃げるのがですね、遊びなんですけどですね、誰も自分にですね、触ってくれない、 だからですね、触ってくれるようにって鬼を追いかけて、泣きながら追いかけてるって、なんだろうなと思っています。まあ、きっとですね、友達とかですね、普通いないのかなとかですね、普段の生活の中でですね、親とどういう関係を持っているのかなとかですね、なんか寂しいんだろうな、なんでこの寂しさがあるのかな、自分のことを誰も気づいてくれないっていう寂しさをですね、この子供が持ってるんじゃないかな。だったらですね、その子供はですね、鬼ごっこするんではなくして、あと一緒にいるよっていう、まあ、幼稚園の先生とか保育園の先生がですね、そう語りかけて抱きしめてあげるっていうのがこの子にとって必要なのかな。で、神様っていうのは必ずそういうことをほっとかられません。必ずその子の共にいてですね、抱きしめてですね、あなたは私と共にいるから安心しなさいって、そういうふうに言っておられるんじゃないかなと思いながら、その出来事を見ておりました。まあ、イエス様を身ごもったマリアも自分一人の問題として受け止めようとしました。まあ、これは自分だけが抱える苦しみ痛みであって、それでいい、誰も信じてくれないですね、処女のままで妊娠してしまった女を誰も信じてくれない、自分で追っていこう、まあ、そう思った。しかし神様はそのままにされておかなかったということです。あなたの負った痛みとか苦しみとかは私がちゃんと知っている、あなたのためにエリサベトという人をですね、用意してある、そこに行きなさい、まあ、そう思うと神様っていうのは私たちをほっとかれる存在ではなくして、いつも共にいて導いてくれる、だからこそ神様が共にいてくださるということに気づくという人生が私たちにとって大切だなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちのこの命をありがとうございます。そして私たちと共に歩んでくださることを心から感謝いたします。どうか今日も私たち一人一人に御言葉を与え導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に伝う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。今日は野田純一さんの最後の告別式が行われます。この世界では最後の時となりますけれども、もうすでに神様のもとで生きておられ、新しい命を与えられている野田純一さんのことを思い、そして私たちが無事に送り届けることができるように、この式をお守りください。このように残されましたご家族の上に、主の慰めが豊かにありますように。今日も私たちが過ごすために必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。